FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センター西部の高橋です。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。高齢者包括支援センターでは、65歳以上の高齢者の方の相談や介護保険に関する相談などに対応しています。今回は高齢者包括支援センターに寄せられる質問や相談の中から最も多い質問や皆さんにもお知らせしたい情報などについてご紹介していきたいと思います。お話ししていただく方は高齢者包括支援センター西部の三浦さんです。三浦さん、よろしくお願いします。
高齢者包括支援センター西部の三浦です。よろしくお願いいたします。
高齢者包括支援センターへはいろいろな質問や相談が寄せられると思いますが、どのような方が相談に来ますか？
はい、ご本人やご家族からの相談はもちろん、ご親戚、民生委員、ご近所の方など様々な方から質問や相談があります。
どんな質問や相談が多いですか？
やはり一番多いのは介護サービスの利用についての相談ですね。具体的には、最近足腰が弱くなってきて歩行に不安がある、出かけることも少なくなって閉じこもりがちになってきた、家族は日中働いていて一人でいることが多く、このままでは体は弱っていく一方で認知症も心配だ、退院後のことが心配だ、などといった理由で介護サービスを利用したいというような内容の相談ですね。
どなたでも直面しそうな問題ですね。実際に介護サービスを利用するにはどのような手順や手続きが必要なのですか？
それでは介護サービスの申請からサービスの利用開始までをご案内します。まずは介護保険の要介護・要支援認定申請をしていただきます。申請場所は市役所各支所の市民サービス課、市役所の高齢者包括支援センター、介護保険事務所などの窓口で申請できます。
本人が窓口に行かなければならないのですか？
本人以外の方でも大丈夫です。本人が行けない場合はご家族のほか、居宅介護支援事業所のケアマネージャーなどに代行してもらうこともできます。
何歳から申請できますか？
65歳以上から申請できます。また40歳以上65歳未満の方は、例えば骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、脳血管疾患など16種類の特定疾患に該当していれば申請できますので、主治医の先生に相談してみてください。
申請書の記入内容について教えてください。
申請書にはご本人の住所や電話番号、生年月日のほか、主治医の氏名、また介護認定訪問の調査時に同席を希望される方がいる場合は、その方の氏名の記入欄などがあります。
申請時に必要なものはありますか？
特にありません。窓口に介護認定の申請書がありますので記載していただきます。65歳となった翌月に送られている介護保険証が必要ですが、なくしてしまった場合はありません。また該当する特定疾患のある40歳以上65歳未満の方は、健康保険非保険者証が必要ですのでご持参ください。印鑑の準備は不要です。
窓口で簡単に記入できるものなのですね。次に申請書を書いて窓口に提出した後はどういう流れになっていくのですか？
申請されると認定調査を行います。これは介護保険事務所の職員など認定調査員がご自宅などを訪問し、ご本人やご家族などから身体の状況や日頃の生活状況をお聞きするものです。申請から約2週間以内に実施されます。これは全国共通の調査内容です。また介護保険事務所から主治医に対して意見書の提出を依頼します。
認定調査を受けるときに大事なことは何でしょうか？
1つ目、体調が安定しているとき、通常の様子のときに調査を受けましょう。いつもと違う体調では正しい調査ができないときがあります。2つ目、緊張して状況が伝えきれないときもありますので、困りごとはメモしておくと安心です。3つ目、家族などいつもの介護者に同席してもらうとより正確な調査ができます。4つ目、杖など日常的に使っている補装具があれば使用状況を伝えましょう。30分から1時間ほどで調査が終わります。
そうなんですね。調査を受けた後はどういう流れになりますか？
認定調査の結果と主治医意見書の結果の2つが揃ったところで介護認定審査会が開かれます。ここで総合的に審査され、要介護状態区分が決められます。このため申請から認定結果がご自宅に届くまで約1ヶ月かかります。認定結果の通知書と保険証が届きましたら記載内容をご確認ください。
認定結果にはどのような区分がありますか？介護認定に該当しない場合もあるのですか？
要介護1から5の方は介護保険の介護サービスが受けられます。要支援1、2の方は介護保険の介護予防サービスが受けられます。非該当と認定された方は介護保険のサービスは利用できませんが、大仙市の介護予防事業などが利用できますので、市役所、各支所や最寄りの高齢者包括支援センターにご相談ください。
介護保険証が自宅に届き、要介護や要支援に認定されたら次はどうすればよいのですか？
要支援1、2と認定された方は最寄りの高齢者包括支援センターにご連絡ください。在宅サービスなどのご相談に対応しています。
要支援1、2の場合は最寄りの高齢者包括支援センターに連絡すればよいのですね。では要介護1から5の方はどこに連絡すればよいですか？
要介護1から5の方は居宅介護支援事業所の一覧が同封されています。自宅でサービス利用を希望する場合にはケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所をご本人やご家族が選んでご依頼してください。
居宅介護支援事業所の一覧の中から自分で選んで連絡するのですね。
はい、そうです。居宅介護事業所のケアマネージャーさんに介護サービスの計画作成を担当してもらいます。ケアマネージャーさんが家庭訪問等を行い、本人の状態を把握した上でサービス利用の相談に応じ、計画を立ててサービス利用について支援してくれます。このほか施設サービスや福祉用具、住宅改修の相談、地域密着型サービス利用などいろいろとご相談したい方は最寄りの高齢者包括支援センターまでご相談ください。
わかりました。他にはどんな相談が多いですか？
その他として1、怪我や病気で入院していて退院後の自宅での生活が心配な場合、 2、高齢者だけの世帯や高齢者一人暮らしのため生活面で心配なことがある場合、3、認知症状のある家族がいるが日中仕事に出ているため一人で留守番してもらうのが心配であることや、家族に認知症を疑う症状が出ていて困っていること。4、今は健康で生活する上で困った点はないが、いつまでも健康で過ごせるようにできることはないか、などの相談が多くなっています。近年、認知症についての相談がとても多くなっています。高齢者包括支援センターでは必要に応じて自宅を訪問して生活の様子を伺い、受診や介護サービスなどの必要な支援につながるように相談対応しております。物忘れなど気になることがある場合はご相談ください。また高齢者の生きがい作り、介護予防を目的とした教室の紹介や自宅でもできる体操の紹介、公民館や集会所などの身近な場所で行う出前講座の開催などの相談にも対応しております。その他にも高齢者の方の相談事がありましたら、最寄りの高齢者包括支援センターまでお気軽にお越しください。
高齢者包括支援センターの連絡先を教えてください。
大曲地区の方は大曲庁舎内高齢者包括支援センター、電話0187-631111、内線166-169、健康福祉会館内、社会福祉協議会本所内、高齢者包括支援センター南部、電話0187-888-8030。上岡日仙北南外地区の方は日仙北庁舎内高齢者包括支援センター西部、電話0187-873970。太田仙北中仙地区の方は高齢者包括支援センター東部、電話0187-567125。協和地区の方は社会福祉協議会協和支所内高齢者包括支援センター協和、電話0188923838までお問い合わせください。
高齢者の方の相談があったときは最寄りの高齢者包括支援センターに連絡すればいいんですね。三浦さん、ありがとうございました。この番組は高齢者包括支援センターがお送りいたしました。